シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
夏真っ盛りですね。番組をお聞きのリスナーの方の中には夏休みを取っている方もいらっしゃるかもしれません。オープニングの映画音楽、少年少女時代にちょっとタイムスリップしましょう。1986年制作のアメリカ映画スタンドバイミーからお届けします。スティーブン・キングの短編小説死体をロブライナー監督が映画化したノスタルジックな青春ドラマです。リバー・フェニックスさん、ウィル・ウィートンさん、コリー・フェルドマンさん、ジェリー・オコンネルさんが共演しています。この映画スタンドバイ・ミーの主題歌ですが、リバイバルヒットしたベン・イー・キングさんの楽曲ですね。1961年にアメリカで発表されたベン・キングさんの楽曲、早速お聴きいただきましょう。映画スタンドバイ・ミーの主題歌、ベン・イー・キングでスタンドバイ・ミー。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。8月9日から公開、ボレロ永遠の旋律をご紹介します。フランスの作曲家ラベルによる不朽の名曲ボレロの誕生秘話を描いた音楽映画です。ストーリーを簡単にご紹介します。1928年のパリ、スランプに苦しむモーリス・ラベルはダンサーのイダ・ルビンシュタインからバレエの音楽を依頼されます。彼は失ったひらめきを追い求めるかのように自身の過去に思いを馳せ、試行錯誤の日々を経てついに傑作ボレロを完成させました。ですが自身のすべてを注ぎ込み作り上げたこの曲に彼の人生は侵食されていくのでした。天才作曲家の魂を奪った魔の名曲が誕生するまでとともに、痛みに満ちた彼の人生もこの作品の中で描き出されています。青いスーツを着た男のラファエル・ペルソナさんがラベル役で主演を務めています。ラベルの生涯にわたるミューズとなったミシアを、ベルエポックでもう一度のドリア・ティリエさん、ダンサーのイダをバルバラ、セーヌの黒いバラのジャンヌ・バリバールさんが演じています。監督はココア・ヴァン・シャネル、夜明けの祈りなどフランスを代表する実力派のアンヌ・フォンテーヌ監督、ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏によるボレロに加え、ヨーロッパを代表するピアニストの一人であるアレクサンドル・タローさんがラベルの名曲の数々を作品の中で演奏しています。スランプに陥った作曲家ラベルが振り返る過去の日々、それに戦争の痛み、叶わない美しい愛、最愛の母との別れ、人生のすべてが旋律に変わっていきます。フランスを代表する実力派の監督が現代最高峰のピアニスト、ダンサー、管弦楽団で送るラベルの多彩な音楽、それにミステリアスな人生をこの作品の中で描いています。矢沢さん、この作品ご覧になっていかがでした？
はい、とても奥深い作品だったと思います。モーリス・ラベル、1875年にフランスのシブールで誕生しました。そして1937年62歳の時にパリで亡くなりました。ラベルはオーケストレーションの天才、そして管弦楽の魔術師とも言われています。皆さんもラベル作曲のボレロをお聞きになったことはあるのではないでしょうか。あの有名な旋律です。僕はかつてモーリス・ベジャールの振り付けでジョルジュ・ドンが踊ったボレロを見たことがあります。その時の衝撃は今でも鮮烈に残っています。今も世界中で15分ごとに演奏されていると言われるボレロ。この曲は1928年にラベルがバレエ曲として書き上げました。パリオペラ座で初演されて以来100年近く経っています。わずか2種類の旋律が楽器を変えて繰り返される斬新かつシンプルな構成です。この17分間の作品、ラストは壮大なフィナーレへと誘ってくれます。しかし驚くべきことに、 ラベル本人は自分が作ったこの曲を認めていなかったというのです。彼に何があったのか。この作品は史実をもとにこの永遠の傑作ボレロの誕生の秘密を解き明かしています。バレエのダンサーであり振付師のイダ・ルビンシュタインからバレエの音楽を依頼されます。しかしラベルはこの曲を書くことに苦しみます。そのひらめきを追い求めるかのように彼は過去の人生のページをめくっていきます。第一次世界大戦、そして溢れ出すミューズ・ミシアへの愛、また無償の愛で彼を肯定してくれた母、そしてその大切な母の死。ラベルはその時々に舞い戻り、そして魂の奥深く潜り、追体験したすべてを注ぎ込んでこのボレロを誕生させます。ラベルはこの映画に登場する女性たちに背中を押されながら創作活動に勤しみます。ラベルの人生と彼女たちとの関係性、それが描かれています。ラベルの若い頃、彼は創作力にあふれていました。そして次々と新しい曲を誕生させます。それが50代後半からは体の不調に悩むことになります。ラベルは失語症や記憶障害が現れ始めていました。あれだけ成功だった彼の譜面にはミスが少しずつ増えていきます。頭の中には音楽が鳴っているのに譜面に起こせない、そんな状態が続き、彼は苦しみ、時として癇癪を起こすこともあったと聞いています。最後は脳の疾患がないか調べるための手術をし、術後その容態が悪くて後に亡くなってしまったと聞いています。モーリス・ラベル、彼の人生は音楽に対し完璧を求め、そして愛と苦悩の日々でもあったのかもしれません。苦悩の末に誕生したボレロ、それは彼に最高峰の成功を与えました。しかしそれと引き換えのようにラベルの心と体を飲み込んでいきます。果たしてラベルは人生の最後にボレロと和解することができたのでしょうか。最後にこの天才作曲家が見た景色とは一体何だったのでしょうか。あなたはその景色をどう捉えるのでしょうか。ご覧ください。
8月9日から公開、ボレロ永遠の旋律、2時間1分の作品です。さて今回はボレロ永遠の旋律のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今週のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードは簡単です。タイトルそのもの、ボレロ、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。ボレロがキーワードです。なおご応募の締め切りは8月7日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。お隣さんはヒトラー、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は愛知県名古屋市にお住まいのラジオネームプサマソスさん、埼玉県戸田市にお住まいのヒデさん、宮城県仙台市にお住まいのガラクタ同心さん、おめでとうございます。プサマソスさんから、この番組の映画の紹介は非常に落ち着いていて、他の映画番組のように内容を語りすぎないので安心して聞くことができます。上映時間も付け足すあたり、映画館に行くもののことを分かっていらっしゃる。このお隣さんはヒトラーのウドキア、吸血鬼やドラッグクイーンも演じて今や回遊の域ですが、今度はヒトラーかもしれない人物ですか。 永遠に映画に出続けてほしい俳優です。あまり知られていませんが、この人かつて日本の歯ブラシの CM にも出ていました。アプサマソスさん、とっておきの知る人ぞ知る情報ありがとうございます。懐かしいですね。確か90年代後半の CM でしたね。埼玉県戸田市にお住まいのヒデさんです。シネマエッセイの炎のランナーは中学生の時の映画教室で見た作品で、とても懐かしく聞かせていただきました。新しい作品の紹介のみならず、昔見た映画を矢沢さんの素敵な語り口で思い出すことができるこの番組の素晴らしさを改めて感じました。これからも楽しませていただきます。ありがとうございます。ガラクタ同心さん、先日パワハラに耐えかね会社を辞めました。次の仕事が見つかるか不安はつきませんが、日々映画を見たり映画雑誌を読んだりして、そしてこのラジオを聞いたり、映画趣味に端的の日々を過ごしています。落ち着いた語り口で安心して聞けるこの番組、リスナー歴はまだ浅いですが大好きです。ありがとうございます。ガラクタ同心さん、大変でらっしゃいましたね。でも体ご無理なさらず、ゆっくり休めるときは休んでくださいね。映画にハマってらっしゃるっていうことですね。ぜひこれからも番組では最新情報、そして昔の懐かしい映画情報もお届けしますので、これからもぜひお付き合いください。プサマソスさん、ヒデさん、ガラクタ同心さん、ご当選おめでとうございました。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想を聞かせいただけましたら嬉しいです。続きまして、映画幸せのイタリアーノペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームエミコロさん、東京都品川区のネネココさん、千葉県船橋市にお住まいの CSR さん、おめでとうございます。エミコロさんから、なかなか映画館に足を運べないのですが、この番組を聞いて見た気になっています。そろそろ沈みがたら映画館に行ってみたくなり応募します、とくださいました。ありがとうございます。この時期の映画館は沈めますよね。私も先日危ないデカ見に行ってきました。はい、ポップコーン食べながら。ねねここさん、結婚して48年の映画好きの夫と見に行きたいと思います。ぜひぜひご主人と見に行かれてください。 CSR さん、メイディセンバーとフライミートゥーザムーンを見てきました。メイディセンバーはスキャンダラスな事件後に結婚したカップルのその後の生活と事件の真相を探っていくわけですが、ちょっとしたセリフやカットも見逃さないようにしないとわからない重苦しい映画でした。一方、フライミートゥーザムーンは脚本がしっかりしていて、生と同で言えば生のチャニング・テイタムと同のスカーレット・ヨハンソンの対比とカット割りのスピーディーさで、わかりやすくハッピーエンドのアメリカ映画を楽しめました、とくださいました。解説もお聞かせくださりありがとうございます。楽しまれたんですね。エミコロさん、ネネココさん、 CSR さん、ご当選おめでとうございました。ぜひ映画館でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。そして番組宛てメッセージを寄せいただきました、ラジオネーム緑茶さんです。初めてメールさせていただきます。初めまして。番組を聞き始めて3年ほどになるでしょうか。毎週楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。映画にそんなに詳しくない私の愚痴を述べさせてください。どうぞどうぞ。最近の映画作品、バッドボーイズ、マッドマックス、猿の惑星、ゴーストバスターズ、アバター、インディージョーンズ、トップガン、どれもここ1年ほどの間に続編が作られた作品です。番組の中でも紹介があったかと思います。どの作品も1作目が40年も50年も前で、1作で終わった作品もそこからしばらく2作目3作目と続編が作られたものもありましたけれども、私の中では遠い過去に完結している作品です。007やスターウォーズ、ワイルドスピードのように長年コンスタントに続編を出し続けているならまだシリーズものとして納得感がありますけれども、古い古い作品を引っ張り出して続編を作ることが過去のヒット作にすがっているように思ってしまいます。 映画もビジネスですから保険をかけるような手段もやむを得ない点があるのかもしれませんが、同じ費用と時間をかけるのなら新しい作品を作ってほしいと思ってしまいます。いつか沈没したタイタニックが浮上し去っていった E.T. の宇宙船が戻ってこないことを祈っています。お二人は番組内で読まれなくても全てのメールに目を通していただいているということでしたので、誰も聞いてくれない私の愚痴を書かせていただきました。失礼しました。これからも番組を楽しみに聞かせていただきますとくださっています。矢沢さん、
うん、あの緑茶さんの愚痴、よくわかります。沈没したタイタニックが浮上してくると笑っちゃいますし驚いちゃいますよね、
うん、
おっしゃる通りですよね。映画会社制作サイドにも新しい企画よりも大ヒットした企画の2作目3作目が観客動員が読める需要があるという安全パイなのかもしれませんね。それはあると思います。したがって映画会社にはより新しい企画で勝負してほしい。それは緑茶さんのおっしゃる通り正論だと思います。でも一方こうも思います。例えばここに書かれている中でトップガンの2作目トップガンマーヴェリック、僕はこの作品はとてもよくできていた作品だったと思います。とても面白かったです。そして映画の撮影技術もより向上しています。そういう意味では全てが否定されるものでもないのかなという気もします。リブート作品にも優れたものがあります。そしてこういった作品がヒットするというのはそれだけ支持している多くのファンがいるということも事実だと思うんですね。その辺の兼ね合いはいろいろご意見があるところだと思いますけれども、緑茶さんも時にはこういった作品の中でよくできているものもありますから見てみてはいかがでしょうか。メールありがとうございました。
緑茶さんありがとうございました。まだまだご紹介させていただきたいところですけれども、時間になってしまいました。今回も番組をお聞きの皆様からたくさんのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージをいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
先週007シリーズについてお話ししました。1作目から25作目まで6人のボンドが登場したことをお話ししました。そして今日はこの人のジェームズ・ボンドに焦点を当ててお話ししたいと思います。それは初代のジェームズ・ボンド、ショーン・コネリーです。ジェームズ・ボンドといえばやはりこの人がジェームズ・ボンドのキャラクターを作り上げました。その功績はとても大きいと思います。彼がシリーズで主演したのは6作品です。その中でも特に私はこの2作品がとてもよくできていると思います。それはシリーズ2作目の007ロシアより愛を込めて。日本で最初に公開した1964年には007危機一髪というタイトルで公開されました。1作目低予算で作られたドクターノーの成功によりよりアクションの要素を強めた作品となっています。そしてボンドシリーズの中でも最も名作の一本と言えると思います。この作品で初めてシリーズを通してボンドの宿敵となる犯罪組織スペクターとその首領のブロフェルドが登場します。しかしブロフェルドの顔は現れていません。彼の下半身、膝の上に乗せた猫、それだけがクローズアップされています。このロシアより愛を込めては犯罪組織スペクターは1作目ジェームズ・ボンドに殺されたドクター・ノーの復讐を計画します。その復讐とともにスペクターはソ連の暗号解読機レクターを強奪するという計画を立案します。この映画の舞台に前段でイスタンブールが出てきます。このイスタンブールの寺院のエキゾチックな模様はとても魅力的です。オリエンタル急行、そしてラストのベネチアと、その映像を見ているだけでも楽しいのですが、全編大人の香り、そしてエキゾチックなロケーションとストーリー構成の見事さがこの作品を名作にしたと思います。そしてもう一本はシリーズ4作目のサンダーボール作戦です。これは より大作になっています。危険な大人の色気、シリアスなボンド、それが描かれています。 NATO 空軍のバルカン爆撃機、それが訓練中に消息を絶ちます。それは犯罪組織スペクターの企みでした。搭載された原爆と引き換えに NATO に対して1億ポンド相当のダイヤモンドを要求してきます。舞台はバハマのナッソーです。とても美しい海です。そこに登場するスペクターの幹部エミリオ・ラルゴ、この堂々とした悪役ぶりが見事です。登場するボンドガールと言われたクローディーヌ・オージェ、あるいはルチアナ・パルッチ、こういった美女も活躍します。この他ショーン・コネリーのジェームズ・ボンドには3作目のゴールドフィンガー、5作目の007は2度死ぬ、これらもとても楽しい作品でした。ゴールドフィンガーでは登場するボンドガールが全身に金粉を塗られて窒息死するというショッキングなシーンが話題になりました。あるいは二度死ぬはやはり日本ロケだったと思います。この作品はちょっと滑稽で荒唐無稽です。少し幼稚な部分もあると言えるかもしれません。でも日本ロケによるオリエンタルムードが満載です。それがとても楽しいです。ショーン・コネリーはこの二度死ぬで一旦ボンドを降りますが、一作途中に挟んで7作目ダイヤモンドは永遠にで再登場します。でもこの時のボンドは正直ちょっとお腹の出たショーン・コネリー、そしてストーリー構成もちょっと緊張感が足りません。僕はこの作品は少し出来が落ちてしまったかなと思います。ここでイオンプロが制作する007シリーズのジェームズ・ボンドを降りたのですが、後にこの6作品とは別に1作だけ1983年にネバー・セイ・ネバー・アゲインというタイトルでジェームズ・ボンドを演じています。これはシリーズを作ったイオンプロの作品とは全く別作品です。この時彼は53歳でした。でも僕はこの作品、彼が演じた6作目のダイヤモンドは永遠によりよくできていたんではないかと思います。ジェームズ・ボンドの骨格を作ったショーン・コネリー、その6作品プラスもう1作、計7作の中であなたはどれがお好きでしょうか。お時間のある時に007シリーズの原点を作ったショーン・コネリーのボンドをぜひご覧になってみてください。
今夜は007シリーズからマット・モンローのロシアより愛を込めてお聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
ジェームズ・ボンド、危険な大人の色気、矢沢俊彦でした。